4ページ3広報宇都宮プラス夢や希望が叶う街スーパースマートシティ。子供から高齢者まで誰もが豊かで便利に安心して暮らすために、スーパースマートシティは100年先も発展し続ける街の姿 NCC、 すべて大文字 NCC、ネットワーク型コンパクトシティを土台に、地域共生社会、社会、地域経済循環社会、経済、脱炭素社会、環境の3つの社会が、人づくりの取り組みやデジタル技術の活用によって発展する夢や希望が叶う街です。宇都宮市は SDGs、すべて大文字 SDG、小文字 S の達成にも貢献できる。2030年頃の街の姿として、スーパースマートシティを目指しています。問い合わせ、スーパースマートシティ推進室、電話632-2786。ミアリーとハッピーの問答。音訳者中、ミアリーが質問し、ハッピーが回答する形式の記事。文頭に二人のイラストが添えられています。音訳者中、終わり。ミアリー、スマートシティは聞いたことがあるけど、スーパーがつくとどうなるの？もっと最先端のデジタル技術をたくさん使うってこと？スーパースマートシティについて詳しく教えて。ハッピー。それじゃあ上のイラストを見てみて。音訳者中。イラストについてはこの問答の後に読み込んであります。音訳者中終わり。NCC の上に地域共生社会、地域経済循環社会、脱炭素社会の三つの社会が作られているのがスーパースマートシティなんだ。まず NCC はコンパクトな街が公共交通でつながった、みんながいつまでも暮らしやすい街の土台のようなもの。そのしっかりとした土台の上で、子供から高齢者まで、みんなが絆を深めて、誰もが誰かを支える人になれる、地域共生社会になっているんだ。そして、女性や若者など、いろいろな人が生き生きと活躍したり、いろいろな産業が集まってくることで、物やお金が地域の中でしっかりと回る、地域経済循環社会が作られたり、環境面に配慮したみんなの活動で、脱炭素社会も実現したりするんだ。スーパースマートシティは、そんな素敵な街なんだよ。ミアリー、デジタル技術はどう使うの？ハッピー、デジタル技術はそんな街や人のつながりをより一層強くして、生活を豊かで便利にするものとして上手にしっかり使っていくんだよ。ミアリー、人も物もみんながつながる元気な街なんだね。最初にスーパースマートシティって聞いた時にはもっと難しくて、自分たちからは遠い世界の話なのかと思っちゃった。でも実際に宇都宮市に住んでいる人の生活がどう変わっていくのかも気になるな。ハッピー、そうだよね。じゃあ上のイラストにあるような取り組みがもっともっと進められるとどうなるかイメージしやすいように、年齢や性別、世帯構成、住んでいる場所、居住区域など、実際に宇都宮市に住む人たちに近づけた4つの市民モデルごとに、その人たちのちょっと未来の生活がどのように変わるのかを漫画にしてみたよ。ミアリー、みんなの夢や希望が叶う輝いた街、スーパースマートシティの姿をミアリーと一緒に見てみよう。NCC ネットワーク型コンパクトシティ、持続可能な街の土台。 4ページから5ページ、イラスト。見開き紙面ほぼ半分にわたり、スーパースマートシティをイメージするイラストが描かれています。ネットワーク型コンパクトシティを土台に、地域共生社会、地域経済循環社会、脱炭素社会の3つの社会が大きな輪になってつながっています。それぞれが目指す取り組みを紹介しながら、イラストを読んでいきます。まず、地域共生社会。地域で生活する様々な人たちの問題を、地域の住民や団体などが、我がこととして考え、支え合うとともに、医療、介護、福祉などの多様な機関が分野を超えて、丸ごとつなげていく取り組みなどによる地域共生社会。吹き出しには、地域のおじいちゃんに子供の一時預かりを頼む父親、子育てをする若い親子、運動後に飲み物をもらう男性、友達と楽しく会話している車椅子の女性などのイラストが描かれています。次に、地域経済循環社会。次世代産業の集積、育成や起業などを支援するとともに、大家やプロスポーツなどの地域資源を最大限に活用し、市内で人、物、情報が交流することで生まれる地域経済循環社会。吹き出しには、お財布、ショッピングバッグ、デパート、製造工場のイラストがあり、物やお金が循環する様子を矢印で示しています。続いて、脱炭素社会。地域新電力や太陽光発電、冷熱エネルギーなどの本市が持つ資源を効果的に活用する取り組みや、市民一人一人の環境に配慮した行動の充実による脱炭素社会。吹き出しには、バイオマス発電所、新電力会社、電気自動車のイラストがあり、循環するエネルギーが矢印で示されています。その他、LRT や公共交通を中心に広がるスーパースマートシティのイメージとして、大谷地域内を運行するグリーンスローモビリティ、冷熱エネルギーを活用した大谷夏いちご、市街地にはデジタルサイネージ、電子看板を活用する人、エアカーに乗った人、郊外にはバイオマス発電のゴミ焼却施設などが描かれています。4ページから5ページ、イラスト、終わり。スーパースマートシティの実現は、世界共通の目標である SDGs の達成にも寄与します。4ページから5ページ、アイコン。SDGs ゴール1から17のアイコンが並び、色、目標内容とピクトグラムが表示されています。順に読んでいきます。ゴール1、赤色の地色に白抜きで、目標内容は貧困をなくそう。ピクトグラムは異なる世代の男女6人が横一列に手をつなぎ合っている図。ゴール2、山吹色の地色に白抜きで、目標内容は飢餓をゼロに。ピクトグラムは湯気が立ち上る茶碗の図。ゴール3、緑色の地色に白抜きで、目標内容はすべての人に健康と福祉を。ピクトグラムはハートマークと心電図の波形を表した図。ゴール4、えんじ色の地色に白抜きで、目標内容は質の高い教育をみんなに。ピクトグラムは広げたノートと鉛筆の図。ゴール5、朱色の地色に白抜きで、目標内容はジェンダー平等を実現しよう。ピクトグラムは 男女の性別記号に平等を示すイコールを排した図。ゴール6。水色の地色に白抜きで、目標内容は安全な水とトイレを世界中に。ピクトグラムはタンクいっぱいの水、水滴マーク、排水を表す下向き矢印を組み合わせた図。ゴール7。黄色の地色に白抜きで、目標内容は、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。ピクトグラムは、太陽マークの中央に電源アイコンを配した図。ゴール8。赤紫色の地色に白抜きで、目標内容は、働きがいも経済成長も。ピクトグラムは、右肩上がりを示す棒グラフと折れ線グラフの図。ゴール9。赤橙色の地色に白抜きで、目標内容は、産業と技術革新の基盤を作ろう。ピクトグラムは、インフラなどの構造物に見立てた立方体を積み重ねた図。ゴール10。ボタン色の地色に白抜きで、目標内容は、人や国の不平等をなくそう。ピクトグラムは、正方形をイメージする形の中央に、太いイコール記号を重ねた図。ゴール11。橙色の地色に白抜きで、目標内容は、住み続けられる街づくりを。ピクトグラムは、高層ビルや家屋などが立ち並ぶ街並みの図。ゴール12。黄橙色の地色に白抜きで、目標内容は、作る責任、使う責任。ピクトグラムは、無限大マークと矢印を組み合わせた図。ゴール13。深緑色の地色に白抜きで、目標内容は、気候変動に具体的な対策を。ピクトグラムは、大きな目、その瞳に地球が映り込んだ図。ゴール14。青色の地色に白抜きで、目標内容は、海の豊かさを守ろう。ピクトグラムは、海を表す波模様の下に魚が泳いでいる図。ゴール15。草木色の地色に白抜きで、目標内容は、陸の豊かさも守ろう。ピクトグラムは、陸を表す2本の直線、その上に立つ樹木と羽ばたく鳥の図。ゴール16。青紫色の地色に白抜きで、目標内容は、平和と公正をすべての人に。ピクトグラムは裁判官の木槌とオリーブの枝を加えた鳩の図。ゴール17。紺色の地色に白抜きで、目標内容はパートナーシップで目標を達成しよう。ピクトグラムは5つの小さな輪が重なり合い、一つの大きな花を形作った図。4ページから5ページ、アイコン、終わり。
4つの市民モデル。モデル1、鈴木さん。プロフィール、70歳男性、単身、郊外部に住む。6ページ、イラスト。紺とブルーのジャンパー姿。短髪で優しい表情の鈴木さんです。イラスト終わり。夢や希望。地域の活動を通して子どもたちと交流したい。自分が持つ伝統行事の知識や経験を生かしたい。仲の良い知り合いと一緒に健康を維持したい。鈴木さんのような人は市内にどのくらいいるのかな。6ページ、グラフ。鈴木さんのような人が市内にどのくらいいるのか、居住区域と世帯構成の面からグラフにしています。 はじめに居住区域について。5つの居住区域の居住割合を円グラフで示したもので、そのうち鈴木さんが該当する区域を強調して説明しています。順に読んでいきます。居住誘導区域外の市街化区域 36.2%居住誘導区域都市機能誘導区域外 29.3% ここは鈴木さんが居住する区域で公共交通などを使いながら病院や買い物ができゆとりある環境で暮らせるエリアグラフ該当部分がブルーで強調され赤文字で示されています市街化調整区域の地域拠点小学校周辺など 17.2% 都市機能誘導区域 13.2% 工事都市機能誘導区域 4.1% 次に世帯構成について7つの世帯構成割合を示す円グラフですそのうち鈴木さんが該当する部分を強調しています順に読んでいきます。夫婦と子供からなる世帯、子育て世帯、28.0%。単身世帯、65歳未満、25.0%。夫婦のみ世帯、20.2%。単身世帯、65歳以上、8.8%。鈴木さんはここに該当します。グラフ該当部分がオレンジ色で強調され、赤文字で示されています。一人親と子供の世帯、8.4%。三世代世帯、直系親族三世代以上が同居、6.8%。その他、2.8%。グラフ、終わり。6ページ、漫画。漫画冒頭には、ミアリーのイラストとともにコメントが示されています。続いて、モデル1、鈴木さんのちょっと未来の生活が12コマの漫画で紹介され、最後に、スーパースマートシティなら、として、ちょっと先の未来がどのように変わるのかが、ミアリーのイラストとコメントで記されています。ミアリーのコメント。鈴木さんは、伝統行事の知識や経験を生かして、いつまでも元気に活躍したいんだね。もっと活躍できるようになるといいのにな。漫画。登場人物。鈴木さん。健康教室の仲間、田中さん。地域活動の仲間たち。一コマ目。紺のスポーツウェアにザックを背負った鈴木さん。と鼻歌混じりにスイッとキックスケーターを漕いでいます。そこへキャハハハッと公園から駆け出す二人の男の子。二コマ目。この街も前より子供が多くなってきて賑わっているな。と鈴木さん。はしゃぐ子供たちを見ながら考えています。3コマ目、健康教室会場。こちらを装着してください、と係の女性がゴーグルを差し出しています。ありがとうございます、と受け取る鈴木さん。後方にはすでにゴーグルをつけた3人の参加者。4コマ目、鈴木さん。今は VR、中で楽しみながら運動ができて、いい時代になったな。会場は違っても映像を通して市内の人たちが一斉に参加できる一体感が面白い。中 VR バーチャルリアリティの略。漫画の中で鈴木さんが装着しているようなゴーグル型の装置を用いると視界の360度が覆われ限りなく現実に近い世界に没入する感覚が得られます。中終わり。ゴーグルをつけ、 VR を体験中の鈴木さん。両手を動かし楽しそう。後方には分割画面に映った多数の参加者の姿があります。5コマ目。鈴木さん、気合入ってますな。これどうぞ、と飲み物を差し出す健康教室の仲間田中さん。おお、田中さん、ありがとう。今朝公園で元気に遊ぶ子供たちを見かけたよ。わしも負けてられんと思って張り切ってしまったよ、と飲み物を手に嬉しそうに話す鈴木さん。6コマ目、田中さん。そういえば明日はお祭りの準備で天棚の組み立てについて教えるんですって。7コマ目、そうなんだ。伝統行事の知識や経験を活かせる機会だから、わしも腕が鳴るぞ。と、握り拳を掲げてやる気満々の鈴木さん。8コマ目、次の日、自治会集会所。9コマ目、今日は鈴木さん、よろしくお願いします。と、鈴木さんに挨拶する子供連れの地域活動の仲間2人。10コマ目、天棚の釘打ち、組み立てなどを一生懸命に指導する鈴木さん。子供たちも見守る中で、出来上がった天棚の前で、おお、できた、と嬉しそうな3人。11コマ目、腰を下ろし、ふーっと一息入れ、鈴木さん、ほんと元気ですね、と声をかける地域の仲間。鈴木さん、毎日の体操のおかげだよ。参加もしやすくて、自分の体に合った理想の体操を提示してくれるんだ。この後も孫と遊ぶ予定があってな。え、鈴木さんのお孫さんって今海外にいるんでしたよね。と、地域の仲間。12コマ目。母、オンラインでだよ。と、人差し指を立て得意そうに話す鈴木さん。吹き出しにはパソコンの前でヘッドホンをつけ、海外に住むお孫さんとオンラインゲームを楽しむ鈴木さんの姿。傍らでは、ほんとさすがだな、と驚きの表情の仲間たちが描かれています。スーパースマートシティなら、ミアリーのコメント。デジタルを活用して健康を維持し、地域のにぎわいづくりにも貢献しているね。こうしたことが地域共生社会につながっていくんだね。漫画終わり。モデル2、斉藤さん。プロフィール、25歳、女性、単身、JR 宇都宮駅周辺部に住む。7ページ、イラスト。ピンクのジャケットを着た斉藤さん。前髪を垂らし、セミロングです。イラスト、終わり。夢や希望。結婚や子育て、仕事も全力で頑張りたい。自然あふれる庭付きの一軒家で暮らしてみたいな。郊外部で暮らしていても、街中で買い物やお酒も楽しみたい。斉藤さんのような人は市内にどのくらいいるのかな。7ページ、グラフ。斉藤さんのような人が市内にどのくらいいるのか。居住区域と世帯構成の面からグラフにしています。はじめに居住区域について。5つの居住区域の居住割合を円グラフで示したもので、そのうち、斉藤さんが該当する区域を強調して説明しています。順に読んでいきます。居住誘導区域外の市街化区域、36.2%。居住誘導区域、都市機能誘導区域外、29.3%。市街化調整区域の地域拠点、小学校周辺など、17.2%。都市機能誘導区域、13.2%。工事都市機能誘導区域、4.1%。 ここは斉藤さんが居住する区域で、公共交通を使いながら都市機能が充実した街中で歩いて暮らせるエリア。グラフ該当部分がブルーで強調され、赤文字で示されています。次に世帯構成について。7つの世帯構成割合を示す円グラフです。そのうち斉藤さんが該当する部分を強調しています。順に読んでいきます。夫婦と子供からなる世帯、子育て世帯、28.0%。単身世帯、65歳未満、25.0%。斉藤さんはここに該当します。グラフ該当部分がオレンジ色で強調され、赤文字で示されています。夫婦のみ世帯、20.2%。単身世帯、65歳以上、8.8%。一人親と子供の世帯、8.4%。三世代世帯、直系親族、三世代以上が同居、6.8%。その他、2.8%。グラフ、終わり。7ページ、漫画。漫画冒頭には、ミアリーのイラストとともにコメントが示されています。続いて、モデル2。斉藤さんのちょっと未来の生活が12コマの漫画で紹介され、最後に、スーパースマートシティなら、として、ちょっと先の未来がどのように変わるのかが、ミアリーのイラストとコメントで記されています。ミアリーのコメント。斉藤さんは結婚した後も街中で仕事をしながら家族と一緒に広いお庭のあるお家に住みたいみたい。これらの夢が叶う街ではどんな暮らしができるのかな。漫画。登場人物。結婚しママになった斉藤さんとご主人。保育園に通う凛ちゃん。斉藤さんの友人。一コマ目。斉藤家、朝の一コマ。寝坊しちゃった。会社に遅刻しちゃう。凛ちゃんも保育園に送っていかないと。と、朝食の準備に慌てる斉藤さん。二コマ目。ママ、落ち着いて。家のことはテレワークの俺に任せて行っておいでよ。凛ちゃんを優しく抱っこしながら微笑むパパ。ありがとう。助かるわ。二人とも行ってくるわね、と手を合わせ、ちょっと泣き顔の斉藤さん。三コマ目。廃車されたタクシーへ小走りで駆け寄る斉藤さん。タクシー車体後部には、自動運転中と電光表示があります。四コマ目。朝ごはんも食べずに出てきちゃったけど、廃車システム、中、で、地域内交通を簡単に利用できるおかげで、通勤時間を有効に使えて便利ね、と斉藤さん。中、配車システム。GPS や地図ソフトを用いて、配車計画や運行計画を自動作成し、配送業務、輸送業務を効率化するシステムのこと。漫画の中では完全自動運転。無人のタクシーに活用されています。中終わり。タクシーの車内。スナック菓子で朝食をとる斉藤さん。着いたわ、と一言。窓の外には停留場に停車するライトラインも見えます。五コマ目。会社内。椅子に座り、カタカタとパソコンを打つ斉藤さん。そこへ、ピロン。と着信音、メールだとスマホを確認する斉藤さん。スマホ画面には、久しぶり、よかったら一緒にディナー行かない?との友人からのメール。6コマ目、ご主人に連絡を取る斉藤さん。友達からディナーに誘われたんだけど、行ってきてもいいかな?大丈夫だよ、せっかくだし楽しんできてね。とご主人。 7コマ目、レストラン内、斉藤さんと友人の会話。今日は久々に会えて嬉しい。昔は大変だったけど、今はこうして飲み会ができて楽しいね。餃子もカクテルも最高。と会話が弾む2人。8コマ目、LRT の停留場、ライトラインが停車しています。もうこんな時間？でも LRT があってよかった。と友人。遅い時間帯でもいろいろな交通手段で帰れるから本当に便利よね。またね。と斉藤さん。笑顔で別れを言っています。9コマ目、斉藤さんの自宅前。タクシーが止まっています。夜空には三日月。ただいま、お帰り、の声。じっこまめ、パパ、帰り遅くなっちゃってごめんね。今日はありがとう。おかげで仕事にも打ち込めたし、夜も友達とゆっくり楽しめたよ。と、嬉しそうな斉藤さん。りんちゃんを抱っこして出迎えるパパ。11コマ目。ねえママ、明日は休みだし、家でゆっくりしようか。と、笑顔のパパ。いいね、りんちゃんも広いお庭で思いっきり遊びたいよね。と、ママに抱かれたりんちゃんも、ママにほっぺをつつかれ、キャーッとはしゃいでいます。12コマ目。次の日。芝生のお庭で遊ぶ3人。りんちゃん、上手上手。楽しいね、と、カラーボールをポーンと投げて、楽しそうに遊ぶ3人です。スーパースマートシティなら、ミアリーのコメント。子育てをしながらテレワークできたり、LRT に乗って仕事に行ったり、食事を楽しんだりしているね。家族の生活を充実させながら、地域経済循環にもつなげているんだね。漫画、終わり。モデル3、手塚さん。プロフィール。40歳男性。妻と子供2人。市街地部に住む。8ページ、イラスト。ブルーのシャツを着て優しく微笑む手塚さんです。イラスト、終わり。夢や希望。子育ての負担を減らしつつ、もう一人子供が欲しい。地域の一員として積極的に参加したい。災害時でも地域で支え合えるといいな。手塚さんのような人は市内にどのくらいいるのかな。8ページ、グラフ。手塚さんのような人が市内にどのくらいいるのか。居住区域と世帯構成の面からグラフにしています。はじめに居住区域について。5つの居住区域の居住割合を円グラフで示したもので、そのうち手塚さんが該当する区域を強調して説明しています。順に読んでいきます。居住誘導区域外の市街化区域 36.2%。居住誘導区域、都市機能誘導区域外 29.3%。市街化調整区域の地域拠点、小学校周辺など 17.2%。都市機能誘導区域 13.2%。ここは手塚さんが居住する区域で、公共交通を使いながら病院や買い物など生活に必要な機能が充実した便利に暮らせるエリアです。グラフ該当部分がブルーで強調され、赤文字で示されています。工事都市機能誘導区域 4.1%。次に世帯構成について。7つの世帯構成割合を示す円グラフです。そのうち手塚さんが該当する部分を強調しています。順に読んでいきます。夫婦と子供からなる世帯、子育て世帯、28.0%。手塚さんはここに該当します。 グラフ該当部分がオレンジ色で強調され、赤文字で示されています。単身世帯、65歳未満、25.0%。夫婦のみ世帯、20.2%。単身世帯、65歳以上、8.8%。一人親と子供の世帯、8.4%。三世代世帯、直系親族三世代以上が同居、6.8%。その他、2.8%。グラフ、終わり。8ページ、漫画。漫画冒頭には、ミアリーのイラストとともにコメントが示されています。続いて、モデル3、手塚さんのちょっと未来の生活が11コマの漫画で紹介され、最後に、スーパースマートシティなら、として、ちょっと先の未来がどのように変わるのかが、ミアリーのイラストとコメントで記されています。ミアリーのコメント。手塚さんは子育てしながらも地域に参加したいという希望があるみたい。もっと人同士がつながりやすくなって、今よりもっと安心して暮らせる街になるといいよね。漫画。登場人物。手塚さん。手塚さんの妻と三人の子供たち。森田じいちゃん。小林さん。一コマ目。手塚家、今。家族五人の一家団らん。今週末、小林さん家とバーベキューするの楽しみだな。と、手塚さん。この間、子育て支援アプリ、中を通じてお下がりもらって以来、すっかり仲良しになったよね。と、末っ子を抱きながら話す妻。中、アプリ。アプリケーションの略。漫画の中では、子供の服を譲ってもらったり、避難準備状況が確認できたりと、住民のコミュニケーションツールとして、スマートフォンアプリが活用されています。中、終わり。二コマ目。そこへ、ラジオの音声。明日はゴミ拾い活動実施日です。あ、すっかり忘れてた、と困り顔の手塚さん。え、明日は保育園休みだし、一人で三人見るのは大変よ、と妻。三コマ目。それじゃあ、自治会の人がボランティアでやってくれてる一時預かりにお願いしよう。スマホで予約、と。スマホで検索する手塚さん。4コマ目。次の日。一時預かり施設の前。出迎えた男性に、今日はお願いします、と挨拶する手塚さんと子供たち。5コマ目。森田じいちゃん、遊ぼう。キャッキャッと駆け寄る子供たち。森田じいちゃんも目を細め、よしよし。こらこら、いい子にしてるんだぞ、と、恐縮そうな手塚さん。6コマ目、ゴミ拾い会場。小林さん、この間は、子供の服ありがとうございました、と、ゴミ袋とトングを手に話しかける手塚さん。いえいえ、うちの子の服が役立って何よりですよ。明日のバーベキュー、楽しみにしています、と、小林さん。7コマ目、手塚家、今。ただいま、と二人の子供たちと帰宅した手塚さん。お帰り、と末っ子を抱いた妻。そこへラジオの音声。市役所からのお知らせです。台風が発生しました。避難に備えて早めの準備をお願いします。8コマ目、ありゃあ、小林さん家のバーベキューはお預けかな、と残念そうな手塚さん。棚の上には真っ赤な防災リュックが置かれています。妻、防災リュックは備えてあるから準備は OK ね、と笑顔で答えます。9コマ目、 森田じいちゃんたちは大丈夫かな、とスマホで検索する手塚さん。子供たちも心配そうに見守っています。画面にはスマホに表示された自治会マップ。マップ上に自治会メンバーの顔とチェックボックス。チェックボックスにチェックがあれば準備完了のサイン。森田じいちゃんのところはチェックが入っていません。それを見た手塚さん、避難の準備はまだみたい。心配だから連絡しておこう。じっこまめ。わしもさっき通知が来て、防災用具を確認してたところだ。と、端末画面を見ながら会話する森田じいちゃん。会話の相手は手塚さんと子供たち。もし足りないものがあれば、余分にあるものを持っていくので、行ってくださいね、と手塚さん。森田じいちゃん、もしもの時は一緒に避難しよう、と子供たち。画面後方には、いつも助けてもらっているけれど、今度は僕が支える番だ、と手塚さんの心の声。11コマ目、次の日。カラッと晴れ渡る青空。台風がそれてよかったね、と手塚さん。備えあれば憂いなしだ、と、串に刺さったバーベキューを手に、嬉しそうな森田じいちゃん。みんなでバーベキューを囲み、小林さんも子供たちも嬉しそうです。スーパースマートシティなら、ミアリーのコメント。スマホを使って親同士でやりとりをしたり、災害時にも地域のおじいちゃんと助け合ったりできてるみたい。デジタルも地域共生社会の実現に役に立つんだね。漫画終わり。モデル4、加藤さん。プロフィール、16歳、女性。祖父母、両親、兄。郊外部に住む。9ページ、イラスト。三つ編みにメガネをかけた加藤さん。紺の制服に白いブラウス。胸元には赤いリボンをつけています。イラスト、終わり。夢や希望。両親に負担をかけずに通学したいな。友達とも自由に出かけたい。おじいちゃんもおばあちゃんも元気でいてほしい。加藤さんのような人は市内にどのくらいいるのかな。9ページ、グラフ。加藤さんのような人が市内にどのくらいいるのか。居住区域と世帯構成の面からグラフにしています。はじめに居住区域について。5つの居住区域の居住割合を円グラフで示したもので、そのうち加藤さんが該当する区域を強調して説明しています。順に読んでいきます。居住誘導区域外の市街化区域 36.2%居住誘導区域、都市機能誘導区域外 29.3%、市街化調整区域の地域拠点、小学校周辺など 17.2%。ここは加藤さんが居住する区域で、農地や里山などの身近な自然に親しめるゆとりある居住環境エリアです。グラフ該当部分がブルーで強調され、赤文字で示されています。都市機能誘導区域 13.2%。工事都市機能誘導区域 4.1%。次に世帯構成について。7つの世帯構成割合を示す円グラフです。そのうち加藤さんが該当する部分を強調しています。順に読んでいきます。夫婦と子供からなる世帯、子育て世帯 28.0%、単身世帯65歳未満 25.0%、夫婦のみ世帯 20.2%、単身世帯65歳以上 8.8%。一人親と子供の世帯、8.4%。三世代世帯、直系親族三世代以上が同居、6.8%。加藤さんはここに該当します。グラフ該当部分がオレンジ色で強調され、赤文字で示されています。その他、2.8%。グラフ、終わり。9ページ、漫画。漫画冒頭には、ミアリーのイラストとともにコメントが示されています。続いて、モデル4。加藤さんのちょっと未来の生活が10コマの漫画で紹介され、最後に、スーパースマートシティなら、として、ちょっと先の未来がどのように変わるのかが、ミアリーのイラストとコメントで記されています。ミアリーのコメント。加藤さんは将来、自分がやりたいことを自分の力でもっとできるようになりたいんだね。どんな街なら家族みんなが自分らしく生活できるようになるかな。漫画。登場人物。大学生になった加藤春菜さん。友人、綾野さん。お母さん、おばあさん。一コマ目。加藤春菜さんの自宅。机の上のパソコンに向かう春菜さん。以上でオンライン講義を終わりにします。と、パソコンからの音声。そこへおばあさん。春菜は都内の大学へ進学したけど、オンライン講義で場所を選ばず受講できるから便利ね。二コマ目。机からスイッと車椅子でおばあさんの方へ向きを変える春菜さん。おばあちゃんたちは午後から子供の家のボランティアに行くんだよね。ええ、おじいちゃんと行ってくるわ。とおばあさん。そばにはお母さんやおじいさんもいます。三コマ目。プルルルルッとスマホの着信音。ポケットのスマホに視線を移す春菜さん。四コマ目。春菜、久しぶり、と友人の綾野さんからの電話。綾野、久しぶり、と春菜さん。今日の午後宇都宮に行くんだけど、よかったら会えない？と綾野さん。パーッと目を輝かせ、もちろんだよ、と答える春菜さん。五コマ目。お母さんは用事で出かけちゃうから、春菜を送れないわ。一人で大丈夫なの？と心配そうなお母さん。大丈夫、心配しないで。配車システムで自動運転車を予約すれば、一人でも安心して目的地へ行けるわ。と、スマホの配車システム予約画面を見せながら、直前予約もできるし、待ち時間もすぐわかるの。と、行く気満々です。6コマ目。道路脇に横付けされた自動運転車から、加藤さんお待たせしました。の声。バリアフリーの自動運転車に、車椅子で乗車する春菜さん。JR 宇都宮駅までお願いします。と伝えています。7コマ目。JR 宇都宮駅前で待つ春菜さん。お待たせ、と綾野さんが手を振りながら駆け寄ります。8コマ目。画面には3つの回想シーン。1つ目、映画鑑賞。通常の一席横に車椅子を並べ、二人で感動の涙を流しています。二つ目、公園でお散歩。下り階段脇のスロープを綾野のサポートを受けながらゆっくり下ってゆく二人。三つ目、人との交流。公園で出会った犬の頭を撫でながら飼い主の女性と会話する春菜さん。優しく見守る綾野さんも描かれています。一緒に街中で遊ぶの楽しい、と綾野さん。次はカフェ行こう、と人差し指を立てカフェの方向を指さす春菜さん。9コマ目。屋外のカフェ。 テーブル席に座り会話する二人。綾野さん、春菜は大学で農業を学んでいるんだよね。
うん、将来大家で夏いちご、中、栽培に携わる仕事に就くのが夢なんだ。と、春菜さん。
中、夏いちご。夏から秋に旬を迎えるいちごのこと。実際に大家では、5度 C から10度 C の低温に保たれている採掘場跡の地下水を利用し、夏の暑い時期でも効率よく温度を調節することで、夏いちごの栽培を行っています。
中終わり。
すごい、と綾野さん。
じっこ豆。
収穫するときは手伝いに行かせてね。
いちご、
と両手を組んでお願いのポーズをとる綾野さん。
食べるのが目的でしょ、
と半分笑いながら答える春菜さん。
スーパースマートシティなら、
ミアリーのコメント。
学びや遊び、食事など、いろいろな生活の場面で、環境に優しい乗り物に乗ったり、地域のエネルギーを活用した仕事にもチャレンジしたり、普段の行動も将来の夢も、脱炭素社会につながっているね。
漫画、終わり。
スーパースマートシティの実現に向けて、4ページから9ページでは、スーパースマートシティが目指す姿や、その中で人々の生活がどう変わるかを見てきたよ。このページでは、こうした姿の実現に向けて、具体的にみんながどのように考えたり、どのように行動したりするといいか、市内外で活躍している幅広い世代の人たちにヒントとなるようなお話をしてもらったよ。そして最後は市長に宇都宮市が目指す街づくりについて聞いてみたよ。みんなもそれぞれのお話を通して未来の宇都宮について一緒に考えてみよう。10ページから11ページ、イラスト。紙面上部、タイトル文字とリード文の背景にスーパースマートシティをイメージするイラストの一部。データプラネットホームや LRT などが描かれています。またリード文にはハッピのイラストが添えられています。10ページから11ページ、イラスト、終わり。人との関わりを育み、共に支え合う地域共生社会を。檜山和子さん。日光旧今市市出身。民生委員として23年活動し、現在は宇都宮市民生委員児童委員協議会長として活躍中。10ページ、写真。メガネをかけ、笑みを浮かべた檜山さんの顔写真です。写真、終わり。家族との関わりの中で育んできた共生の意識。私は民生委員として20年以上活動をしてきました。一人暮らしの高齢者宅を訪問したり、困りごとの相談に乗ったりするなど、様々な活動を続けてこられたのも、私自身人に対する興味関心が強いからだと考えます。私は10人兄弟の末っ子なので、家庭の中で自然と共生の意識が身についたのだと思います。物事に対する好奇心、チャレンジ精神の大切さ。私はスマホの操作が苦手ですが、好きな洋裁のこととなれば、裁縫の仕方などを調べるためにインターネットを使います。つまり、興味関心があれば、自然とやってみようと行動につながるのだと思います。また、コロナ禍で大変な思いをされた方はたくさんいらっしゃると思いますが、それをすべて、負と捉えるのではなく、新たなチャレンジや体験につながる機会だと捉えることもできるのではないでしょうか。先日、地域活動の中でオンライン会議をしました。 操作に手間取ってしまうなど失敗も多々ありましたが、非常に面白い体験だったなと思います。まちづくりや民生委員をはじめとした地域活動に関しても、まずはその取り組みを面白い、楽しいと思ってもらうことが重要です。私自身も好奇心や興味関心があったから、様々な人や活動に巡り会えたのだと思います。遠くより近くを見る、向こう三軒両隣、中一の精神。中一、自分が住んでいる家から道路を隔てた向かい側にある三軒の家と、左右に並ぶ二軒の家を指し、日本では古くから親しく交流する近くの家のこと。中一、終わり。最近は一人暮らしの高齢者世帯や核家族世帯が増えており、近所のつながりも希薄になりつつあるのではないでしょうか。向こう三軒両隣という言葉がありますが、少し気にかけてあげるだけでも共生は始まると思います。多くの市民の皆さんが遠くを見るより近くを見るような気持ちで、人との関わりを育むことで、共に支え合う地域共生社会が実現すると思います。転んでも立ち上がれる、挑戦できる環境に。岩井利宗さん。宇都宮市出身。宇都宮大学卒業後、市内で町づくりに尽力し、現在は NPO 法人栃木ユースサポーターズネットワーク代表として活躍中。10ページ、写真。メガネをかけ、語りかけるような表情の岩井さんです。写真、終わり。助け合いと経済の両立。私はこれまで NPO に所属して活動してきましたが、ボランティア活動を続けたくても、体力面や金銭面でつまずいて活動が終わってしまうという現場をいくつも見てきました。活動をしたいという気持ちに頼るだけでは継続できない時代になっていると思います。そのため、地域で経済が回るような仕組みを作り、助け合いと経済が両立するエリアを作りたいと考えています。地域の活動をプロフェッショナル化して仕事にすることができれば、若者が地域に参画するきっかけにも、経済活性化にもなっていくのではないかと考えています。子どもが自らチャレンジしていける社会を、PTA として学校教育に参加する中でも感じていることですが、地域の活性化のためには子どもの力を発揮していくことも非常に重要だと思っています。ただ、今の子どもたちは塾や習い事などが豊富になり、予定が入っていない時間を自分でデザインし、やりたいことを決める経験が少なくなっているように感じます。そのため、子どもや若者が自らチャレンジしていけるような社会の仕組みを整備していくこと、そして後世により良い地球を残せるよう、環境問題に正面から向き合っていくことが、私たち大人の使命だと考えています。やってみるが日常にある、社会実験都市宇都宮。宇都宮市は企業や団体が新しいサービスやコンテンツを作るにあたって、まず宇都宮市でやってみようと思える、失敗をプラスに切り替えられる力のある、社会実験都市であってほしいと思っています。そのためには、新しいことを受け入れる私たち市民側も、挑戦する人の背中を押すだけではなく、その人が転んでしまっても、支えてあげられるような、まずやってみるが日常にある、町全体が そんな空気になれると素晴らしいと思います。テクノロジーを生かして競争に取り組む手塚美希人さん。宇都宮市出身、財務省平成29年からつくば市副市長を経て、現在は市内を拠点に地方自治体のアドバイザーとして政策立案や経営支援で活躍中。11ページ、写真。メガネをかけ笑顔で話す毛塚さんの顔写真です。写真、終わり。共に作る競争の街づくり。私は東京やつくば市での生活を経て、宇都宮市の強みは人や産業、コミュニティの厚さや密接さにあると感じています。複雑で多様な社会課題に行政だけで対応することはできません。宇都宮の強みを生かし、町にどんな課題があり、どんな姿を目指すのか、といったことを様々な関係者と共に作り上げる競争のスタイルが、宇都宮の街づくりでますます重要になってくると考えています。多様な主体との連携で取り組むスマートシティ。現在、宇都宮市が進めているスマートシティは、デジタルテクノロジーを街づくりに活用するもので、私もつくば市で積極的に取り組んできました。全国で多くの実証実験が展開されて、スマートシティ間での競争も激しくなる中、市民や地元企業、スタートアップ企業、中、に、など多様な主体と連携しながら取り組んでいくことが、宇都宮のスマートシティの独自性を高めると感じています。中2、イノベーション、革新、革命を起こして、新しいビジネスモデルを構築し、短期間のうちに圧倒的な成長率で事業を展開する企業のこと。中2、終わり。テクノロジーの活用は、画一的になりがちな行政の取り組みについても、言語や障害などの多様性に配慮した柔軟なものに変え、市民が持つ本来の力を引き出すことにもつながります。テクノロジーありきではなく、丁寧に市民とコミュニケーションをとり、市民のニーズを起点とする宇都宮の地域独自のスマートシティを描いていけると良いのではないでしょうか。若者が希望を感じる宇都宮。宇都宮の規模感の地方都市では、一人のアクションや変化が街にインパクトを与え、個人が社会を変えていく可能性を確実に持っています。未来を担う子どもや若者が社会とつながり、スマートシティなどの地域のさまざまな取り組みに参加することで、社会を少しずつ変えていく経験を重ねることが、宇都宮への希望や誇りを感じることにつながっていくと考えています。私も宇都宮の若者の一人として、国やつくば市での経験を生かしながら、地域に貢献していきたいと思います。オール宇都宮で目指すスーパースマートシティ、宇都宮市長、佐藤栄一。11ページ、写真。スーツを着た市長の顔写真です。笑みを浮かべ、胸にはシトラスリボンをつけています。写真、終わり。人口減少、人口構造の変化をはじめ、デジタル技術の著しい進展、気候変動に伴う風水害の激甚化など、私たちを取り巻く環境は急速に変化し、社会が抱える課題も複雑化、多様化しています。そのような中にあっても、スーパースマートシティは、今を生きる市民と、 未来を生きる次の世代が幸せに暮らせる街が実現し、世界共通の目標である SDGs の達成にも寄与していくための切り札となるものであると考えています。この特集では市民の皆様にスーパースマートシティについてより身近に感じていただくため、市民をモデル化した4人のキャラクターに焦点を当てて、本市が目指すスーパースマートシティで生活がどのように良くなっていくのか、その様子をわかりやすくお示ししました。このような生活を実現するためには、少子化や温暖化への対応などの待ったなしの課題に対し、宇都宮で暮らす市民や団体、事業者、行政などが手を取り合い、オール宇都宮で立ち向かっていかなければなりません。今後も私が先頭に立ち、失敗を恐れることなく、スーパースマートシティの実現に向けた挑戦を続けていきます。皆さんも自分ができることにチャレンジしていただき、誰もが夢を持ち叶えられる街に向けて共に歩んでいきましょう。読者の声をお聞かせください。ID102-8096 広報宇都宮プラスは年に数回編集します。55ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス夢や希望が叶う街、スーパースマートシティについての問い合わせ先、総合政策部、スーパースマートシティ推進室、電話 632-2786、ファックス 632-5422、e-mail アドレス、u-smart-smart-city-city.utsunomiya-utsunomiya-tochigi-tochigi.jp QR コードの表示あり。